どうか私たちの心を照らし、御言葉を喜んで御ことができるように整えてください。今朝は小さな者があなたの御言葉を語ります。どうか説教する者の唇を清めてください。正しく、またゆっくりと力強くあなたの御言葉が語られますように、また聞く者の心を整え、あなたの御言葉を恐れつつ聞くことができるように導いてください。御言葉の解き明かしを十分に理解できるように悟りの霊をお与えください。主イエスキリストの皆によって祈ります。それでは聖書をお読みいたします。本書はマタイによる福音書13章24節から30節、そして36節から43節となっています。新約聖書25ページの上の段、毒麦の例えというところからになります。それでは24節よりお読みいたします。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は霧のように例えられる。ある人が良い種を畑に撒いた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦を撒いていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をお撒きになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は敵の仕業だと言って、敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れの時、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。続いて36節、次のページになります。36節からお読みいたします。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。毒麦をまいた敵は悪魔、刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れる者は天使たちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを使わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らをそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時、正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。ここまで叶います。今朝はマタイによる福音書の13章の24節から30節、そして36節から43節までの御言葉に心を向けていきたいと思います。私の担当の時にはマタイによる福音書の13章から順に見ていくことといたしました。今朝も前回と同じくイエス様の例え話より御言葉を学びたいと思います。前回は種をまく人の例え話について見てまいりました。今朝はその続きの箇所である毒麦の例え話です。この毒麦の例え話も種をまく人の例え話と同じく有名な聖書の箇所なので意外に思われるかもしれませんが、 マタイによる福音書にしか収められていない例え話となっています。そしてこの毒麦の例え話も前回の種をまく人の例え話と同じく、イエス様ご自身の解き明かしが次のページの36節から43節に書かれており、明確な解釈の方向性が示されています。まずここに出てきます毒麦とは何なのでしょうか。これはイネ科の植物です。また悪性のカビが発生することがあり、誤って食べてしまうと神経系の毒によってめまいや嘔吐が起こり、時には死に至ってしまうこともあるようです。また最近はインターネットが発達しており、実際に麦と毒麦、これを見比べることもできます。今回説教を準備するにあたって、私も実際に麦と毒麦を見比べてみました。どちらも初めは青い実がなって、それから茶色く熟していくのですが、青い実の時には本当に麦と毒麦の見分けはつきません。しかし最終的に実が茶色く熟した時に、麦と毒麦の実のつき方に違いが現れるのです。その違いによって初めて素人の私でも見分けがつくようになるのです。この毒麦に対する前提の知識を覚えながら、実際に私たちも当時の群衆と同じように24節から30節までの例え話を聞いてみたいと思います。24節から30節、イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をおまけになったのではなったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのときまず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。ここまでとなります。イエス様の例え話は以上です。まずここだけに着目したいと思います。この内容からわかることは、24節にあるようにこの例え話が天の国について語られているということです。また25節に目を留めると、この毒麦は人々が眠っている間に、こっそりと敵が撒いたものであるということが見えてきます。また群衆は毒麦について、先ほどお話しした一般的な知識についてはある程度知っていたと考えられます。ですから群衆にとってこの例え話は、非常に身近なものからの分かりやすい例え話であったといえます。しかしこの毒麦の例え話がどう天の国と結びついているのか、その点に注目して考えていくとき、天の国とのつながりについてはこの例え話だけでは見えてはこないのです。つまり当時の群衆が知ることが許されたのはここまでであり、本当の天の国の奥義、この奥義とは、ギリシャ語ではミステリオンといって、英語のミステリーの語源であります。天の国の奥義、あるいは天の国の真理について、当時の群衆には知ることが許されなかったということなんです。前回天の国において天の国について、当時のファリサイ派のように イエス様を信じない人、あるいは敵対している人には真理が届かないこと、また天の国とはイエス様を受け入れる心のある人、あるいは心を開いている人にしか知り得ないものであるということを見てまいりました。昆虫の毒麦の例えも同じく、その意味を教えてくださると、弟子たちのように心を開いて一歩踏み込むことができるのか、あるいは多くの群衆のように意味がわからないままで立ち去ってしまうのか、またあるいは意味がわからないまま聞き続けるのか、そのいずれかではないのかと思うのです。つまり、例え話には心を開いて聞くものとそうでないものの、その両者を分ける機能があるということなのです。ですから、私たちも当時の弟子たちと同じように、天の国の奥義について心を開き、その意味を教えてくださいと主に願いつつ、例え話を聞くことが大切なのです。次に、イエス様の解き明かしが書かれています36節以下を見ていきたいと思います。36節。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言ったとあります。36節でイエス様は天の国の奥義を知ることが許されていない、あるいはイエス様を信じることもできない群衆から離れて家に入られます。すると弟子たちが近くにやってきて、イエス様ご自身に毒麦の例えの解き明かしを説明してほしいとお願いするのです。ここでわかることは、イエス様といつも共にいた弟子たちであっても、例え話だけではその奥にあるシーンについては理解できなかったということです。つまり、例え話の解き明かしをイエス様ご自身が説明してくださらない限り、あるいはイエス様が理解することをお許しにならない限り、弟子であっても理解することができないということなのです。だからこそ、私たちも天の国の奥義だけに限らず、聖書の御言葉に触れるときには、この弟子たちのようにイエス様に意味を教えてくださいと問うものに、また祈るものになるように聖霊によって変えられたいと思います。37節から39節。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。毒麦をまいた敵は悪魔、刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れる者は天使たちであるとあります。37節よりイエス様は毒麦の例えの解き明かしを弟子たちに教えられます。ここでイエス様が言われるように、畑を世界、良い種を御国の子たち、毒麦を悪い者の子ら、まあ、さらに敵を悪魔、借り入れるものを天使として、実際に24節から26節に当てはめてみたいと思います。するとこのようなことが立体的に立ち上がってくるのです。はじめに人の子、つまりイエス様が御国の子らをこの世界にまかれました。しかし、人々が眠っている間に私たちの敵である悪魔、あるいはサタンがやってきて、こっそりと悪い者の子らの種をまいてしまうのです。ここで確認しておきたいことは、毒麦、あるいは悪い者の子らの種はサタンからのものであるということです。このことは27節で、天使が旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか、どこから毒麦が入ったのでしょうというように、はじめは神様の畑には良い種しかなかったのです。その良い種しかなかった畑に、後からサタンによって毒麦が入れられたということなのです。そして御国の子らと悪い者の子らは それぞれに育って芽が出てきます。当然ながら6ミリが良い実を結ぶはずがありません。実際に実ってみると6ミリ、つまり悪いものの子らも良い麦と混ざって現れてしまったということなのです。そして27節から30節も同じように見ていくと、しもべたち、つまり天使たちは悪いものの子らが御国の子らに混ざっていることに気がつきます。そして悪魔が悪いものの子らを世界にまいたことを天使たちは知るのです。そこで天使たちが、では行って抜き集めておきましょうかというと、天使は毒麦を集めるときに御国の子らまで一緒に刈り取ってしまうかもしれないので、週末のその日までそのままにしておくように言われるのです。本日の説教の準備の際に、御国の子らと悪いものの子らの見分けが最後までつかないということを黙想しているとき、私自身も30歳を過ぎてから教会に行き始め、33歳で洗礼を受けたことを思い出しました。それまで教会に行ったことのない私にとって、罪とはこの世的な法律を破ることでしかありませんでした。ですから聖書の語る罪については、罪とは全く認識することもなく歩み続けていたんです。また初めは聖書で語られる実戒などが示す罪についても違和感があったことを思い出します。そんな私が信仰教会であったパイプオルガンのコンサートをきっかけに信仰教会へと通い始めるのです。そこから聖書に興味を持つことになり、教会であった学び会や祈祷会に参加することになるのです。そして1年ほど後に洗礼を受け、この新学生まで導かれていったのです。ですから本当にですね、途中の段階だけを見るならば、麦と毒麦のように御国の子なのか、あるいは悪いものの子なのか、その見分けというものは私たちにはつけられないのだと思うのです。40節、だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。40節からは終末について語られていきます。実際に悪いものの子らによって私たちキリスト者が苦しみを受けることもあると思います。しかし神様がすぐに裁かれない理由について、何も悪いものの子らを守ろうというわけではありません。そうではなく、神様の思いは御国の子らである私たち一人一人が誰一人傷ついてしまうことなく暗いと入れられることに集中をしているのです。このことは紛れもなく御国の子らである私たちに対する神様の愛から来ていると言えるのです。そして終末の時には、実った実によってはっきりと御国の子と悪いものの子の見分けがつくのです。その時には御国の子らである私たちは誰一人傷つくことなく、悪いものの子らだけが裁きを受けることがなるということがここで語られているのです。41節42節、人の子は天使たちを使わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて激しりするだろうとあります。この41節42節では、終末の時にイエス様は天使たちを使わして、つまずきとなる者や不法を行う者すべてを集めて燃え盛る炉に投げ込むことが書かれています。このことによって天の国、つまり神様のご支配のうちには御国の子らのみとなるのです。そして終末には悪魔が撒いた悪い者の子らはすべて炉の中に入れられ、そこでは泣きわめき激しりをすることになるのです。このことによって敵であるサタンの策略は失敗に終わることが示されています。 また当時この毒麦は木材が少ないこの地域においては便利な燃料でもありました。つまり毒麦自身によって炉の中の火はさらに燃え盛ることになるのです。43節、その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く、耳のあるものは聞きなさいとあります。この43節にはその時と書かれていますが、これは終末のことを指しています。終末において悪いものが裁かれた後には父の国、あるいは神様のご支配の中において、私たちキリスト者は神様の栄光に輝くことができるということなのです。ここまでが毒麦の例への説明となります。この例え話で示されているように、本当に現在歩んでいる私たちの世界においても、御国の子らと悪いものの子らが複雑に混ざり合い、一目では見分けることができません。またイエス様の十二弟子の中ですら裏切り者のユダが含まれていたことを思えば、複雑に絡み合っていることは想像に難しくないと思います。またこの話をユダ自身もイエス様の弟子として聞いていたことに心を向けるとき、さらに興味深く感じるのではないでしょうか。つまりユダ自身も弟子として毒麦の例えだけではなく、他の例え話の解き明かしも聞いていたに違いありません。そうであるにもかかわらず悔い改めることはなかったということなんです。そういった意味においてユダは43節の最後にある意味のあるものではなかったということなんです。あるいは自分がそのようなものであることすら全く気がつかなかったのかもしれません。またユダは会計を任されていました。ですからイエス様の弟子たちの中でも頭が良かった方だと考えることができます。さらにはユダ自身も実際にイエス様からの解き明かしを受けているのです。ですから意味として、あるいは頭では本日の毒麦の例え話も十分に理解できたと言えます。このことを私たち御国の子らに置き換えて考えても、御言葉を聞くことにおいて単に頭で理解するだけではなく、それを受け入れる心が重要であることが見えてくるのです。さらには聖霊によって理解させていただかなければならないということなのです。次に、終末におけるまで御国の子らと悪いものの子らをそのままにされる理由を見ていきたいと思います。このことについて先ほど御国の子らを一人も裁かないためであることを見てきました。それに加えてすぐに毒麦を抜いてしまわない理由として考えたいことは、毒麦の中にあっても良い麦は育ち良い実を結ぶことができるということなのです。言い換えるならば、ひととき毒麦に苦しめられることがあったとしても、それを乗り越える力をも主によって御国の子らには与えられるということが暗に示されているのです。だからこそ神様は御国の子らが育つ前に天使たちに命じて、悪い者の子らを抜いてしまい、誤って御国の子らをも傷つけてしまうというような、そのようなリスクを一切負われることはなく、終末のその日まで裁かれることはなさらないのです。この日本においてもキリスト者が少ないため伝道は難しい状況です。また緊急事態宣言は解除されたとはいえ、未だコロナ禍の中にあります。ですから教会で礼拝を捧げること一つをとっても、依然として知恵が必要な状況であることは変わりがありません。しかし多くの困難の中にあっても、主は生きておられ、いつも私たち御国の子らを助け導いてくださっています。そして終末の日において悪い者たちは裁かれ、正しい人々は父の国において太陽のように主の栄光に輝くことができるのです。 本日の御言葉はそのことを約束していると言っていいと思います。ですから私たちはコロナ禍の困難な状況にあったとしても心配することはないのです。そして今も生きて働かれる神様に希望を持ちたいと思います。そして同時に週末における神様による勝利の栄光に目を向けたいと思います。そしてこの困難な時代を主の御言葉によって支えられ、さらには神様より与えられている愛する兄弟姉妹と共に助け合い、そして支え合いながら乗り越えつつ主によって良い実を結んでいきましょう。それでは祈りを捧げます。ご在天のなるお神、あなたの尊い皆を賛美いたします。神様、今日は毒麦の例え話よりサタンによって毒麦がまかれ複雑に混じり合っている世界の現状を知ることができました。しかしその中にあってもあなたは途中で毒麦を抜いてしまうことなく終わりの日まで、それは私たち御国の子らが一人も欠けてしまわないためのあなたの愛によることを本庁改めて覚えることができました。ありがとうございます。またあなたは生きておられます。この毒麦のまらかった複雑な世界、さらには困難な状況においてもあなたが導き守ってくださるがゆえに、それゆえに私たちは良い実を結ぶものとなることができます。また週末にはあなたによって勝利を収め、私たち一人一人をあなたの栄光で輝かせてくださることを今朝の御言葉を通して改めて覚えることができました。ありがとうございます。今日から始まる1週間もあなたに希望を持って歩み続けることができますように、感謝して生きておられ、また私たちの唯一の救い主であられる主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。